皆さんこんにちは。ここからの時間は魅力発見赤岩ブランド、赤岩市の魅力発信、赤岩市民の皆さんへのお知らせなど、とことん赤岩にこだわる15分間、毎月第2第4火曜日のこの時間にお届けしています。パーソナリティは相田美香です。魅力発見赤岩ブランド、この番組は赤岩市の協力でお送りします。さて、今日11月9日から15日まで秋の火災予防運動を展開中です。そこで今日は赤岩市消防本部予防課長の藤沢真嗣さんにお電話がつながっています。藤沢さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日から展開されています秋の火災予防運動の全国統一標語をまずはご紹介をお願いします。
はい、令和3年度秋の火災予防運動の全国統一標語は、おうち時間、家族で点検、火の始末となっています。
はい、
コロナ禍ということもあり、それにちなんだ標語になっています。
なるほど。この統一標語というのは募集か何かされて決まるものなんですか？
そうですね、全国統一標語ですので、はい、全国から募集を行って、うんうん、応募の中から決められています。
じゃあ、たくさん集まった中からも秀逸なこの国決まったわけですね。
そうですね。
はい、ストーブですとかのこたつといった暖房器具を使い始める頃ですので、本当に気を引き締めないといけないですね。
そうですね、うん、空気も乾燥しておりますので、はい、火の始末、火の用心、これを、うん、お願いをしております。
はい、さあ、それでは、なぜ今日からの1週間なのかなども含めまして、秋の火災予防運動の由来ですとか目的を教えてください。
はい、消防は、119番という、緊急通報の番号があります。うん、その119番から11月9日からの1週間を秋の火災予防週間として定めております。はい、空気が乾燥して、火災が増えてくるこの時期に、秋の火災予防啓発を行っています。
空気が乾燥してきまして、火災にも気をつけないともちろんいけないんですけど、もう肌とかね、喉がもうカサカサになりますのでもう皆さん本当にいろいろ気をつけていただきたいなと思うんですけども、藤沢さん、何かこう気をつけてらっしゃることっていうのはあるんですか？
そうですね、やはりこういったお仕事をしておりますので、はい、家族の中では火の徹底の話をすることもありますし、防火に限らず防災の話とかも、最近では家族の中ではよくするようにはなりました。
なるほど。家族で、ね、話し合うっていうのも本当大切ですよね。
そうですね、やはり身近なところからということが一番大事になると思います。
はい、そして赤岩市内でも火災予防啓発、さまざまな取り組みが行われていますが、その中の一つというのが赤岩市少年女性防火委員会だと思います。ではこちらの赤岩市少年女性防火委員会のご紹介をお願いします。
はい、赤岩市消防本部の予防課の中で事務局を持っております、外郭団体になるんですが、赤岩市少年女性防火委員会というものがあります。この中には、幼年消防クラブ、あと少年少女消防クラブ、それと、女性防火クラブの3つのクラブがあります。
はい、
活動などについては、幼年少年消防クラブにあっては、幼少期からの防火思想の普及を目的としており、また女性防火クラブにあっては火災予防の知識の習得や地域全体の防火意識の向上を目的に活動をお願いをしております。
なるほど。幼年消防クラブというと何歳ぐらいのお子様なんですか？
市内の幼稚園、保育園児で組織をしておりますので、
はい、
クラブ数にあっては、この後ご紹介もするんですが、20クラブほどあります。その中の幼稚園児、保育園児に対して、やはり防火に対する教育ということを主体としておりますので、DVD で学習を行ったり、避難訓練等でこういうふうに避難してねという指導を行ったりしております。
ね、小さいうちからも心がけていくということですね。
そうですね。
はい、先ほど、ね、お話にもありましたけれども、具体的にクラブの数ですとか所属人数を改めて教えてください。
はい、 幼年消防クラブは、先ほどの通り、市内20クラブあります、はい、クラブ員数によっては1311名が今年4月1日の時点で登録があります、はい、少年消防クラブによっては市内の小学校を対象に結成しておりますので、うん、市内の12校すべて12クラブということで結成しております、うん、人数によっては、少年消防クラブは2417名のクラブ員で組織しております、うん、はい、あと女性防火クラブなんですが、市内4地域から、10クラブ結成をしていただいておりまして、クラブ員数によっては134名で組織されております。十分な人数と、思われるかもしれませんが、前年度に比べてやっぱり減少傾向にもあるのが現状となっております。
そうなんですね。こうパッと聞いた感じでやはり、ね、おっしゃるように人数多いなと思ったんですけど、減ってはいっているんですね。
そうですね、特にあの女性防火クラブにあってはあのクラブ数も、昨年から比べると減っておりますし、うん、人数も、昨年は200人近くいたんですが、格段とちょっと減る状況となっております。
なるほど、まあ、ではまあそれぞれこう具体的にどのような活動をされているんでしょうか。
はい、幼年少年消防クラブにあっては先ほどの通りこちらから出向いていて訓練を通じて、防火の学習を行うのが主体なんですが、はい、体験学習としまして、消防車の射精大会とか、あと、はい、少年消防クラブに限定しているんですが、うん、夏休みを利用しての1日体験入所ということで、はい、消防署に来ていただいて放水体験であったり救急講習であったり、はい、煙体験であったり、うん、そういった体験型学習を教えています、はい、あと女性防火クラブにあっては地域の防火向上のために活躍をしていただいておりますので、防火の啓発のための知識習得という形でクラブ員のリーダーさんを集めてのリーダー研修会を毎年行っております。
なるほど、ね、先ほどお話聞きましたら射精をしたりとか放水体験というのはそういえば私自身も小さい頃やったなっていう思い出がありますので、子どもたちもきっとあのこれから将来あんなことあったなっていう思い出になるんじゃないでしょうかね。やっぱりね、
そうですね、あの消防を知っていただくきっかけになって、うん、将来的にも、防火について興味を持っていただけたらと思って活動しております。
そうですね、私も消防車そういえばクレヨンで書いたなって思い出が今蘇ってきましたけれども、はい、はい、でまあ、私たちこう一人一人が火の用心っていうのをね心がけていかないとは思うんですけども、やっぱり火災っていうのは起こるときは起こると思いますが、和歌山市内の昨年の火災件数っていうのはどうだったんでしょうか。
はい、昨年の和歌山市内の火災件数は30件です、その中の、火災種別ごとでは、その他の火災と言われるものが18件で1位となっております、はい、続いて建物火災が9件で、うん、2番目に多く、林野火災山火事が3件で3番目となっています、はい、火災の原因では放火を除くと、野焼きと言われる、その他の火災が多く発生しております、うん、不注意がまあ原因となっているものが大半なんですが、まあ、火を取り扱うときには風の強い日には行わず、また消火の準備を万全に整えて目を離さないように実施をお願いをしております。
はい、あの昨年の火災件数30件っていうのは例年に比べて多い方なんですか、少ない方なんですか。
大体まあ30件ぐらいはあるんですが、一昨年令和元年は16件となっております。
火がこう出たとしても住宅用火災警報器っていうのを設置していれば大きな火災につながるのを防ぐこともあると思うんですよ。で確かあの設置が義務付けられていると思うんですが、赤岩市の設置率っていうのはどのようになっていますでしょうか。
はい、赤岩市の住宅用火災警報器の設置率は 76.9% となっています、はい、全国平均では 83.1% ですので、うん、そこには届いていませんが、はい、まあ、年々上昇傾向にはあります、うんうんうん、消防としても、広報活動に力を入れていますが、住民の方から知らなかったという声をいただくこともありますので、うん、広報不足は痛感しております。で、自宅で過ごす時間がまあ多いこのコロナ禍であるからこそ、まあ、火災による被害を一件でもなくすために、まあ、引き続き設置率 100% を目指しています。
なるほどね、やっ ぱりこう知らなかったっていうのが一番多いんじゃないかなと思いますね、こう設置されていない方っていうのは、
はい、
うん、ですので、まあ、その必要性ですとか、まあ、一体どこで入手をしたらいいのか、その入手方法、また点検の方法などを教えてください。
はい、住宅用火災警報器の設置は、平成23年の6月に全ての家庭で必要となっています。点検方法にあっては点検ボタンのものとか、紐を引っ張って行うタイプなどがあります。
はい、
機器の劣化や電池切れといった、いざという時にならない場合もありますので、はい、定期的に点検することが大事となります。ご自宅に設置されている方はこれを機会に住宅用火災警報器の点検を、してみてください。
はい、
また、入手方法は、家電量販店やホームセンターにもありますので、ぜひそちらの方を確認してみてください。
あ、そうなんですか。私自身もちょっとあの、はい、特殊なところに頼まないと手に入らないのかなと思ってたんですが、家電量販店とかホームセンターにあるんですか？
そうですね、あの、身近なところでありますので、
はい
はい、店員さんに確認していただいたら、そういったところではほとんど入手はできると思います。
なるほど。じゃあもうね、普通普段のお買い物に行った時に、あ、そういえばっていうふうに思い出していただいて、ぜひね設置していただけるとありがたいですよね。
そうですね、はい、やはりこれも電池タイプのものがほとんどですので、あの、先ほどの通り23年6月に、義務化になってますんで、
はい、
電池の寿命が10年となっております。
あ、
はい、ですので、まあ、この機会にあの点検をほんとしていただいて、電池の交換、機器の交換等もご検討いただけたらと思います。
ね、設置も 100% ね目指していけたらいいかなないというふうに思うんですけれども、
はい
はい、まあ、それでは最後に火災予防の呼びかけというのを番組のお聞きの皆さんにぜひ藤沢さんからお願いしてもいいですか？
あ、はい、これからの季節、ストーブなどの暖房機器を使用する機会や農業で出た枯れ草などを焼く野焼きなどをすることが多くなってくると思います。空気も乾燥しておりますので、引き続き火災予防をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日は赤岩市消防本部予防課長の藤沢真嗣さんにお話をいただきました。藤沢さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お話にもありましたように、これから本当に空気が乾燥してきます。皆さんも火の用心しっかりとお願いします。次回の放送は11月23日火曜日のこの時間です。魅力発見、赤岩ブランド。この番組は赤岩市の協力でお送りしました。